マーケットプレススペシャル企画、杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーです。元衆議院議員で国策投資家の杉村太蔵さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。
お世話になります。
さて太蔵さん、はい、ちょっとあのね、日本株別に下がるわけでもないんですけれども、うんうんうんうん、まあ、おとなしい動きになってるというような状況ですかね。
いや、まあ、こんなもんじゃないですか。そんなにそんなにね、もうね、40度ぐらいの角度でずっと上がっていくわけにいかないですからね、ずっとね。
太蔵さん、
ね、いつもいつも太蔵さんがドヤ顔ばっかりしてたらね、出番が少なくな
る。いや、ただね、私は、いまだに、9月中旬、衆議院を解散するんじゃないか、うん、という話からですね、ストロングバイを転倒してますけどね、はい、全くそのスタンスは変わってません。
転倒中、
やや足踏みじゃないかと、ちょっとどうなんだと、うわね重いんじゃないかという方もいらっしゃいますけどね、私は相も変わらず2万5000円から3万円の、はい、もう一段高値をですね、日経平均株価は目指している、その判断に、私の投資判断には全く変更なしと。で、ただですね、そのアメリカの法人税減税、これがちょっと今後どうなるかと、はい、でも、まあ、上院下院時期の差はあれどですね、これトランプ大統領就任して1年ちょっとでようやくなんか大統領らしいような、選挙期間中に公約としていたものの一つがですね、ようやくこう実現しそうだというんで、これはまあおめでたいねと、ただロシアゲートがどうなるかちょっと分かりませんけども、はい、まあ、この辺はまあさとき、ただやっぱり心配なのはちょっと北朝鮮情勢、ここに来てこの間 の火星15、もう一段ちょっと脅威が高まったという話はあります。もし日本株が一時的に調整また大きく売り込まれるようなことがあるとすると、これはもう外部要因以外はちょっと考えにくいかなと。で、まあ、企業の不祥事、こういったこともですね、ちょっともう頭にくる話ですけども、まあ、ただこれはね、北朝鮮情勢に関してはもう我々が心配してもしょうがない、だからまあ何かあるかなとは思う、ただそれほど長引くとも思えない、そうすると逆に何か外部的な要因でトーンとこう下げた時なんかっていうのは、私の投資判断では買い場だなというのは変わってないんですよね。はい、
大きくトレンドが変わるような、悪材料には北朝鮮問題などもなりそうもない、まあ、一時的に何かしらね、ハプニングがあった時には株価が下がるというようなことはもう当然あるかもしれないけれども、それは、中期のトレンドをもたらすものじゃないと、
もたらすもの、で大事なのは今鎌田さんおっしゃっていただいた中期のトレンドなんですよ、うん、もう今この日経金株がここまで上がってきますとね、やっぱ中長期の視点でやっぱり株を見なきゃいけませんよと、中長期で大きくなんか日本株がおかしくなるんじゃないかと、そういう要素が果たしてどのくらいあって、逆にまだまだ上がっていくんじゃないかという要素はどのくらいあるかっていうことを、まあ、天秤にして考えますとね、私はね、まだまだ上値上昇余地が残された市場であるっていうのがね、僕の考え方。
その中長期の要素とはどういうものでしょうか。
と申しますのはね、今もうずっと言ってるんですけどね、安倍総理にしたって黒田総裁にしたって最大の悩みはですね、我々の賃金が上がってこないと。で、特にこの実質賃金の部分では名目額面ですね、振り込まれる給料はですね少し上がってるんだけども、実質、例えばエネルギー、ガソリンも値上がりしてきましたと、野菜も高騰してきましたと、で使えるお金がだんだん減ってると、だから結果的に実質的な賃金の部分は下がってると、うん、一方で企業収益は過去最高75兆円ですよと、で内部留保も400兆円を超して、雇用なんて見たら有効求人倍率 1.5 倍、正規雇用に限ったって1倍を超えていると、そういう状況下でなかなか賃金が上がってこないっていうのが一つ。そこで私が注目したのがしているのが、自民党の税制調査会長の宮沢さんがですね、今ずっとこう議論先導されてますけどね、はい、これまでの日本政府はとにかく雇用促進だと、とにかく人を増やしてくれと、企業に、で雇用を増やしてくれたら減税してあげますよと、雇用促進税制、
はい、
これをですねもうやめますと、
来年の3月末で
もうやめますと、
延長なしなんですね、
延長なし、いって雇用もというのは雇用も増えたと、今度はいよいよ雇ってくれてる皆さんに賃金を上げてくださいと、 3% 以上上げてくれたら減税してあげますよと。そしてさらに減税の賃金も上げて設備投資はさらにやってくれたらもう一段の減税しますと。事実上 20% 前半の台の、法人税税率になるのかな。この政策でですね、一つ投資判断分かれるんですよ。いやこれだったら我々の賃金が上がってデフレからきちっと脱却して、インフレになる、株価も上がる、そういうふうに判断するのかどうなのかで、杉村太蔵の投資判断、これはものすごく期待してます。もう賃金が上がってくる、インフレになる、デフレには後戻りしない。したがって今の2万2000、3000なんてそうなってくると非常にまだまだ割安と、
通過点だと、
通過点。したがって私はストロングバイっていうのは私の考え方ですね。
企業収益が良くなっていよいよこれから給料も上がる、給料も良くなれば日本国内で物を買うというような力も増えて、デフレも脱却し株価は上向きというような、結構いい方向性を太蔵さん見てるんですけど、僕ね、最近聞いた話で、あ、なるほどな、これはちょっとまずいかなと思った話が一つあるんですけど、今のとすごく近い話で、賃金は上がるだろうというふうに、その人も見てるんですけど、私が聞いたエコノミスト、ただそんなに消費が増えないんじゃないかって言ってるのは、残業時間が減るから、今働く時間を減らそうというような形の動きが政策になってるんで、今そうなんですよ、5時頃の前後に東京都心から郊外に行くような電車ってかなり混んでるんですよ。帰る時間が早く前倒しになってるっていう状況になってるんですよ。それで残業時間がなくなって、例えば30時間残業をやって6万円もらってたっていう部分が月々なくなるというような傾向になってくると、その人がいかに 3% 給料が上がっても使える金が実は減ってくるんじゃねえのかなと言われた話がすごく印象に残ってるんですよね。
いや確かにね、残業が減って、生活苦しくなると、むしろ働かせてくれと、いう人は確かに出てきます。
残業見込んでた分減るから、
残業ね結構そういう人多いと思うんですよ。でね、それはね、実はね、その私の身近にいるテレビに携わってる方もそんなこと言ってましたよ、やっぱり。でね、これね、不思議、最近ね、僕ねテレビの収録しててね、非常に感じますのね。これまではね、結構ね、例えば2時間、1時間の番組だったら通常収録って2時間なんですよ、で2時間番組だったら4時間、
倍なん
ですね。2倍だ、
で大体2、3年前まではですね、1時間の番組2時間収録が2時間半とか3時間とか回してたんですよ。そういうの取れ高を取って面白いものをたくさん取って、
編集してい
い、もっとやろうと。
全然もう太蔵さんが喋ってた40分が使われたのが5分ぐらいしかなかったとか、
そういうこと
世の中にはあったと、昔はあったと。
つまり生産性が悪いじゃないですか。
今話が面白いからもう全部使われる。
違う話が面白いから収録時間が短くなったんじゃないんですよ。働き方改革で現場の AD さんの長期拘束とか、我々タレントの長期拘束がなくなって、だからきっちり最近はもうピシッピシッって終わるようになったんですよ。だからそうするとね、やっぱり残業は出なくなりますよね。だからそれでね、結構ね、なんかいたしかゆし、早く仕事が終わって嬉しいんだけど残業だがない。だから鎌田さんのおっしゃる通り、
それね、すごくね、ああなるほどなと思った。600万もらってる人が 3% 給料増えたって18万円でしょ。それででも残業代が月に5万円なくなっちゃったとしたら年間で60万円でしょ、だからこれってかなり下押し圧力になるよということを最近言われて、ちょっと5時に、乗る東京都近辺の郊外に向かう電車の混雑考えて、これは残業代減ってるぞと思ってる次第なんです
よ。いやだから残業代は減りますと、ね、残業そんなにしなくても結構ですよと、その代わりその賃金をしっかり上げましょうと、さらに言えば生産性を高めて、そしてもっと儲かるようにしましょう。わざわざ何時間も乱業しなくてもちゃんと収益を上げていきましょうと、そういう改革にシフトしましょうっていうのが、まあ今言ってる政府の生産性革命だとか生産性改革だっていうところだと思うんですけどね。
林さん、なんかいい案もっとないですか。
これね、 私は非常にいい案を持ってましてね。
いい案を持ってましてねっていうのはね。いやー、それは楽しみだな。
ね、今のね、政府の本当ね、働き方改革でね、非常に抜けてる視点があるんですよ。
何ですか？
それは何かって言ったらね、例えばね、その、私なんてね、もう、四六時中会社にいて、で、もう、一分一秒でも早く出世して、1円でも多く金を稼ぎたい男です。
お仕事大好き。
そう、お仕事大好き。もう寝る時間なんて3、4時間寝ればすぐもう、働ける。そういう非常に、ハイスペックな、肉体を持ってると。
エネルギーありあがってますもんね。精神と。
で、一方で、きっちり8時間労働。1分1秒でも残業したらその残業代は欲しいと。で、有給も欲しいし、土日も休みたいと。そういう方も当然いると。で、特に今ね、20代、30代で今日のね、雑誌の記事にありましたけどね、管理職なりたくない。偉くなりたくない。責任もしたくないっていう方も結構いる。
現状維持
で。現状維持。で、こういう方はこういう方できっちり保護してあげたらいいんです。労働法で。ただね、僕のようにね、もうとにかく1円でも多くね、ライバルと差をつけたいと。もうとにかく来月には部長になりたいと。そのためには休みなんかいらんと。もうそういうね、社員、もういわゆるちょっと前猛烈社員、はい、私なんか完璧な猛烈社員です。で、今の働き方改革だとね、この猛烈にやる気に燃えたぎってるこういう社員にまでね、そのやる気を削ぐような、太蔵と、お前は月に80時間の労働に残業しかしちゃいけないよと。そんな冗談じゃないと。私は100時間でも150時間でもね、もうずっと仕事できるんだと。そういうね、で、かつて日本が元気だった頃、これはね、やっぱりね、松下幸之助さんとか森田さんとか活躍した頃っていうのはね、猛烈社員に猛烈経営者、そして不可能を可能にすると。そういうね、やっぱりね、ビジネスマンが日本を支えてたと。で、確かに全員がそうじゃないじゃないですか。そういう人が限られてると。そういう方にはですね、ぜひね、ストックオプションを与えるんですよ。そしてストックオプションで、だから僕はこの会社のストックオプションをもらうと。そしたら退職時までにはですね、持ってる株をですね、バリューを上げたいと思いますね。そして一生懸命働く。さらに言えばこの株で配当金で還元せよっていうのは僕の考え方。賃金をね、上げたり下げたりするっていうのは日本経営ではものすごく難しいですよ。ただ今年儲かったと、じゃあ太蔵に今年はボーナス、配当金で5000万出そうと。そういうことはね、配当金の上げ下げってのは比較的良い。しかもこの配当金へのね、課税をなんとかゼロにしていただきたいと。
撤廃すると。
撤廃していただきたいと。これやるとものすごくね、やる気に満ち溢れた人がもっとやる気を出すと。今やる気のある人までやる気 を抑えろと、ちょっとおとなしくしろと、そう言われてますからね、これじゃダメでしょっていうのは僕の考え方。
株の活用によってその労働働く方々の力を高めるというような、そういうアイデアだ。
自分が勤めてる会社、この会社のバリューを上げるんだと、今よりももっと10倍20倍100倍にして自分は退職するんだと、そういう熱意でね、働いてもらう、そういった総合職を増やすっていうのはとってもいいんじゃない。で、こういった経営なんていうのは政府がやらなくても別にいいんですよ。まあ配当課税に対してそれをゼロにするっていうのは税制改正が必要ですけども、どんどんどんどん社員にですね、自社株を持たせて退職時にこの株のをもっとバリューを上げろと、配当金ももっとどんどんどんどん儲かったら上げるよと、そういうふうにやるとね、僕はね、すごくやる気に満ちた社員はね、ど
んどん今のね、太蔵さんの話はすごくいい部分ありましたね。不可能を可能にするためにという、そういう言葉あったじゃないですか。
ありましたよ。
私ね、よく言うんですよ。株はこれから、世界的に時価総額は上がりますよ。なぜなら、不可能を可能にするような努力が企業に求められてるから。つまり例えばアルツハイマー病はいずれ治る薬が市場に投入しなければならない、されるようになるでしょう、何年か。それでぶつからない車ができて交通事故が世界でゼロにしたいというような人間の解決する気持ち、問題があるわけじゃないですか。その問題がある限り企業は発展するから世界の時価総額は上がるんだよっていうような話してるんですけど、すごくね、太蔵さんに不可能を可能にするこの社員の気持ちと言われてピーンときましたよ、私が言ってること間違いないなと思って、ね、い
や多分だから、当時そのウォークマンだ、冷蔵庫を普及するんだ、トヨタの新しい車を作るんだ、なんだってその開発に携わってた方々っていうのは、 やはりその仕事が好きなんだと思うんですよね。僕は仕事がとても大好きなんですね。でその大好きな仕事をですね、あんまりやるなっていうんじゃなくて、ただそんなに仕事好きじゃない、とにかく生活のためにいるんだと。でこういう方はもう徹底的にね、もう今以上に労働法を経営者は守らせる、うん、だからそのね発想、これをこうきっちりね分けるっていうことはね、とても重要なのかなと思うんですけどね。
太蔵さんの提案のような企業がもし現れたとしたら、うん、やはりそういうところに投資したいと。
そう、例えばね商社とか銀行とかね、分かりませんけど、その成果がはっきり分かりやすいようなそういった企業の総合職にはちゃんと自社株を持たせて、それぞれの社員がですね、やっぱ自分の会社のバリューが上がるように一生懸命働くっていう、そのインセンティブが働くような経営改革をする会社ってのは成長するんだと思うから、そこにはドーンと私投資したいと思いますけどね。今現時点でなかなかそういう方向の改革に経営改革をしてるっていう気があんまり見られませんのでね、今本当に生産性を高めようと、そういう今大きな改革、日本全体が大きく改革しようっていう時期ですからね、非常に僕は楽しみにしてるんですけどね。
まあ、雇用にもね、これからだから、休めってそれだけじゃなくて、残業時間とかっていうのはもう問題なくやるというような、そういった、こう、ね、特区っていうんでしょうかね。うん、そういった会社の中で特区を作るとか、うん、そういうことも、アイデアとしては必要かもしれません、ね。
いや、僕もそう思う。だから、いかに一人一人の会社員一人一人が、その経営者感覚でやるっていうかね、その辺はね僕はとても大事にしたいなと思うんです、してもらいたいなと思うんですよね、これからね。
今の時期こそね、カラーが出しやすいんじゃないですかね、企業にとってはね。あと、まあ働くということと私たち人生100年時代って言われると、うん、その障害教育、太蔵さんがおっしゃっている、うん、それに関してはどうでしょうかね。
これも今政府でね、ずっと議論があって、例のライフシフトを書いたリンダ・グラッドさんもいらっしゃってね、いろいろ人生100年構想会議でやってますけど、注目やっぱリカレント教育だと、で学び直しだと、人生100年になると私は今38歳ですけど、80歳まで働くのは当たり前の時代がやってくるでしょうと、80まで働くとなると10代20代で学んだ、まあ、大学なり専門学校で学んだ知識がそれから60年間もずっと使えるかと、それどう考えたってそれはないよねと、
どこかでアップデートしないと、
どこかでアップデートしなければならない、特に今の時代いろいろ技術が、まあ、なんていうんですか、日進月歩のように変わっていくと、そうなった時に僕は大学を中退しています、派遣社員をなって証券会社に入って国会議員になってタレントもやってと、そうして見えてくる世の中ってのもあると、でその時にもう一回ちょっと自分なりにこういった分野を勉強したいなっていうんで、昨年の4月に大学院に入ったんですけどね、これねやっぱりね、今の18歳でなんとなく大学生になったあの頃とですね、意欲が全然違いますよ。で僕ね大学の授業料100万なんですよ、大体
年間
で、これ大学のね、教授陣からもね言われてね、ああいいこと言っていただいたなと思いますのはね、入学した時に太蔵さん忙しいでしょとね、でもね、今の仕事を辞めないでほしいと、で仕事量も絶対減らさないでほしいと、仕事を減らさない、仕事を辞めないで勉強してほしいと、そしてちゃんとある一定の成果を残してほしいと、そうじゃないと学び直しって言うと、我々働いてる人間一旦これまでは会社を辞めて大学院と、でもそんなことしたらね、とてもじゃないけどなかなかできませんね。やっぱこれからそのリカレント教育の重要なポイントは、働きながら学び直せるかどうか、ここが一つ大きなポイントかなと思いますけどね、はあ、
今日はね太蔵さんの話聞いてね、いやこれからも一生懸命学んで働こうとこの親父も思いましたよ。
いやでも本当鎌田さん大事なことで、はい、あれですよ、もう本当に元気なうちはできるだけ長く働いていただくと、
その方がね、足腰なんかもね良くなるだろうしね、
いやだからぜひ
ゆったり構えてね将来を見据えられそうですね。さて太蔵さん、次回のご出演は12月19日ということで、はい、もういよいよ年末
そうですね、
ですよね、はい、今年を振り返っていただきたいと思います。太蔵さんどうもありがとうございました。杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーでした。